恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今から1年前、皆さんの中で何かの決心をした方いますか？私はダンベルを買いました、トレッドミールを買いましたという方いますか？その時から1年が経ち、今もそれを使っていますか？毎日日記をつけようとされた方いますか？昨年2月4日までいろいろと書いてきたけれど、だんだんとその字数が減り、3月23日、今日もサンディエゴはいい天気だったという言葉で終わってる方いませんか ?If you are laughing, maybe you are, right? トレッドミールに私たちが再び乗るのはいつでしょうか？それともクレイグリストに掲載されてしまうのでしょうか？3月23日で終わっている日記は再び始まるのでしょうか？このようなことに再度取り組むのに最適な時があります。それは今日です。まだ2023年が始まって8日しか経っていませんから、この年何かを始めようとするならば、今です。とっておきの話は、なるべく秘密にしておきたいものです。しかしそれが神様からのメッセージであるのなら、牧師である私がそれを秘密にしてしまったら、私は神様の前に立つことができなくなります。ですからお話しします。これからお話しすることはとっておきの話です。私はこれまでいつも何度もこのことを話してきました。多くの人たちはそれを心に留めてくださったかと思います。しかしもっと多くの人たちはそのことを心の片隅に、そしてやがてそれは忘却の彼方に消えてしまったのではないかと思います。ですから私は語り続けなければなりません。もし私たちがこれからお話しする主の言葉にこの一年を生きるのなら、それはこれまでと違う一年となることでしょう。マタイの6章の33から34節を読みいたします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。この御言葉からまず皆さんにお伝えしたいことは、第一のものを第一にということです。私たちは段取りという言葉を聞きます。段取りとは物事を進めていく時の優先順位を決めるということです。アメリカではプライオリティという言葉をよく聞きます。私がこの国で驚いたことは、小学校や中学校で子どもたちにプランナーが学校から与えられるということです。子供たちは自分の一日を、一週間をプランするように求められます。これは素晴らしい習慣だと思います。なぜなら、一日に10のすべきことがあったとしても、それらを終わらせていく順番は何百通りもあるからです。シャワーを浴びてからコーヒーをセットして、コーヒーができるのを待つのか、それともコーヒーをセットしてからシャワーを浴び シャワーを浴びたらすぐに飲めるようにするのか。シャワーとコーヒーは些細なことですが、これが大切なことの順番となり、それが継続的になされていきますと、私たちの人生を大きく変えます。自分の一日、一月、一年、何を優先していくのか、このことが最終的に私たちの人生の方向性と行く先を決めます。このことの大切さは世の中も気づいておりまして、このことに関する本やネット記事は無数にあります。しかし私たちがまず心にとどめることは、私たちの存在の理由であり、私たちの存在の目的を知る神は、私たちに何と言っているかということに目を留めることです。イエス様はこのマタイの66章33節で、まず、不動の第一のプライオリティについて語っています。不動です。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。私にはこんな心当たりがあります。皆さんいかがでしょう？毎日がむしゃらに頑張ってるのに、その割にはすべてが空回りとなっていくようなこと。自力で頑張れば頑張るほど、ごてごてとなり、気力が失われてしまうこと。結婚、子育て、仕事、自分の健康に至りますまで、私たちはそれなりに多大なる力を注いできたけれど、思い描いていたものと違う。あれも大事、これも大事と一生懸命に頑張ってきたのに、どうもうまくいかない。C.S. ルイスは英国のケンブリッジ大学の英文学教授で、またクリスチャン作家としても活躍し、世界に大きな影響を与えました。彼の著作であるあのナルニア国物語は映画にもなり、多くの人たちによって愛されている物語です。そのルイスがある長い手紙の最後にこのように書いています。この言葉は私が大切にしている言葉で、ことあるたびにこの言葉を思い起こし、自らを顧みます。もし、私がこの世で一番愛するものよりも、神を愛するようになったら、この世で一番愛するものを、今よりももっとよく愛せるようになるでしょう。この世で一番愛するものを愛するために、神をおろそかにするようになるならば、かえって、この世で一番愛するものを全然愛していないという状態に進んでいってしまうのです。第一のものを第一にするとき、第二のものは抑えつけられるのではなくて、むしろ、さらに広がっていくのです。なんとも不思議な言葉だと思いませんか？神を第一にするということは、私たちが大切にしていることが第二、第三となるのですから、私たちには不利なことのように思われます。神を第一にして時間を用いますならば、 洗濯する時間が削られます。買い物に行く時間を再考しなければなりません。神を第一にしている間にあれもできるこれもできると私たちは思います。私たちの頭の中では巧みに計算機とタイマーが作動し始めます。しかし私たちが主と呼ぶお方は言われる。神を第一にするならその他のものが祝福される。その他のものは全て添えて与えられると。この言葉を前にそれを見つめているだけではこの言葉が本当なのかどうかは分かりません。このことはしてみなきゃ分からないし、実際になぜ主イエスが言われた通りになるのか、それは私たちには不思議なことに思えるのです。そんな思いを持つ私たちに、預言者イザヤは先のクリスマスで何度も耳にしましたあの言葉を持って、すでにキリスト誕生の予言をしているではありませんか。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子は私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。神は私たちには知り得ない不思議なことを助言されるお方だということを皆さんはご存知でしたか。私たちはあのこと、このことを考え、そこに優先順位をつけます。しかし、所詮それは私たちのこの頭の中で生み出した予定と憶測であり、それがどのように導かれ、どんな結末に至るのか、私たちにはわかりません。数えきれないほどこのことを繰り返してきたのが、今皆さんの前に立っている私であり、今もこのような予定と憶測にとらわれることがあります。しかしここにいて心から思うのです。私は自分の予定と憶測に従うよりも全知全能の神の不思議な助言に聞き従うべきだと。そして人生をかけてその神の不思議を味わうべきだと。私が全力で何かを取り組んだとしてもそれはたかが知れてます。そうであるのならこの神の不思議の中に身を置いて驚き、主の皆をあがめて生きる人生の方がどれだけ素晴らしいことか。英語のワンダーには驚くという意味があり、また素晴らしいという意味があるのです。私たちの人生は選択の連続です。私たちの一日は朝何を食べようから始まって無数の選択によって成り立っています。私たちの予定と計画は必ずしも全てが成就するわけではありません。そのうちのいくつかが叶うとするならそれは嬉しいことです。しかし、大抵それらが叶えられたとしても、それはかろうじて叶えられたことであり、その私たちの思いをはるかに超えて叶えられるということはほとんどありません。しかしそこに神様の不思議が加わるなら、 私たちは考えもしなかった人生に主は私たちを導いてくださいます。そう、このお方は私たちの不思議なアドバイザーなのですから、私たちの理解で収まるようなことはどうぞ覚えてください。私たちの理解で収まるようなことはこのお方は私たちにアドバイスしないのです。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。この言葉が私たちの人生において明らかになっていくときに私たちは思います。なんでこんなことが、全く主の言葉は正しいじゃないか。主にある皆さん、私たちはクリスチャンであり、無から有を生み出した神を信じているという者たちなのですから、この新しい一年、神を第一として、その神様のなさる不思議な技、それを共に味わおうではありませんか。二つ目のことをお話します。それは、今日を精一杯に生きるということです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうということを今お話ししました。実はこのことには大いなる約束が伴います。その直後にこう書かれています。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここで主イエスは、神を第一として生きているのなら、明日のことを思い煩うな。明日は明日自身をが思い煩うと言いました。この言葉には、明日はまだ来ていないという冷静な認識があります。もう一度申し上げます。明日はまだ来ていないのです。ここにいる私たち、まだ誰にも1月9日は来ていないのです。もし、いやいや、私は皆さんよりも先に1月9日にいますよというお方がいらっしゃるなら、この後ゆっくりお話を聞かせてください。非常に興味深いです。詩篇90編には、朝は花を咲かせているが、また移ろい、夕べにはしおれて枯れますという言葉があります。箴言の27章1節でソロモンは、明日のことを誇ってはならない、一日のうちに何が起こるかを知ることができないからだと言いました。一日は短い時間のように思われますが、その時間は私たちが朝に喜びを取り、同じ日に同じ日の夕に悲しみのどん底に落ちるのには十分な時間です。その日の夕方のことすらわからないのに、まだ来ていない明日のことであれやこれやと思うわずらうなと、主は言われる。そして主は、一日の苦労はその日一日だけで十分であると私たちに語りかける。イエス様は一日には苦労があると言っています。我らの主は私たちの苦労を認め、理解しています。なぜ？なぜならイエス様ご自身、 苦労されて生きたからです。イエス・キリストは病を知り、労働を知り、事故というものを知り、怪我を知り、訴えられることを知り、そして死ぬことを知っていました。もっと具体的に言いましょうか。大工をしていたイエス様は、仕入れる材料の値上がりを知り、そこから収益を得る、その苦労を知っていました。十字架にかかるにあたり、残していく母の老後をどうするかということを、このお方は考え、弟子のヨハネに母を託したのです。生きるということはイコール、苦労するということです。覚えてください。イエス・キリストは世間知らずの無双家ではありませんでした。徹底的な現実主義者であったにもかかわらず、これらの言葉をあなたに、そして私に語りかけてくださっていることを主に感謝します。誰しもが一日の終わりに、こんな言葉を聞きたいと思っています。もういいよ。それで十分だよ。ゆっくり休みなよ。でもそんなことを言ってくれる人はほとんどいません。多くの人は言います。まだだまだだよ。まだやり残してることはたくさんあるよね。お母さん、僕勉強頑張って A を取ったよ。よくやったね。でも次は A プラスを取れるように頑張ろうねって笑ってる子がいますけど。今日はトイレもキッチンもきれいに掃除したのよ。本当。ところで庭の草も抜いた。主イエスは私たちに言われます。一日の苦労はその日だけで十分である。主にある皆さん、私たちは一日の終わりに心のどこかでこの言葉を誰かに言ってくれるのを待ち望んでいるのではないでしょうか。このキリストの言葉を信じて受け止めるのなら、私たちは安心してその取り組んでいる仕事から目を離し、手を離し、思いを離し、主の御手の中に憩い、心身ともに明日に備えることができるのです。あなたの一日の終わり、あなたはイエス・キリストのこの言葉を必要としていませんか？神を第一に生きる、そしてイエスの言葉を受けて安心して眠る。そして新しい朝がやってくる。私たちに命の息を吹き込まれた神は、このような生き方こそが私たちにふさわしい生き方だとおっしゃる。そうであるなら、私たちは今日からその生き方へと舵を取るべきではないでしょうか。マルコ14章3から9には、イエス様の頭に高価なナルドの香油を惜しみなく注ぎかけた女のことが記録されています。周りで見ていた者たちはその光景を見て、なんで高価な無駄この香油を無駄にするのかと憤ったと聖書は記しています。確かにその女の行為には礼儀とか、あるいは冷静さというものは欠けていたことでしょう。 しかしイエス様はこの女と女のその真心を受け止め、この女はできる限りのことをしたのだと、彼女がイエス様にしたことを高く評価されたのです。この女はできる限りのことをしたのだ。私はこのイエス様の言葉が大好きです。私たちができることはおのおの違います。主イエスはそのことにおいて優劣などはつけません。主が私たちに求めることは、私たちがそのことにどれだけの真心を込めるか、ことができたかどうかということです。教会もそのような場所であってほしいと思います。私たちのが日々の生活に取り組む心構えは、まさしくこの女の姿勢であるべきです。できる限り主のために最善を尽くして神を第一として一日を生きる。そしてその一日の終わりに、今日の苦労はそれで十分だよという主の言葉を聞いて、床に着くのです。マタイの8章の23から23節には、7節にはこんな出来事が記録されています。それからイエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。すると突然激しい、海上に激しい暴風が降って、起こって、船は波に飲まれそうになった。ところがイエス様は眠っておられた。そこで弟子たちは皆そばに寄ってきて、イエスを起こし、主をお助けください。我々、私たちは死にそうですと言った。するとイエスは彼らに言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちよ。それから起き上がって風と海とお叱りになると大なぎになった。彼らは驚いていった。この方はどういう人なのだろう。風も海も従わせるとは。弟子たちは激しい暴風を恐れました。その時の彼らは、主よ助けてください、私たちは死にそうですということ以外何もできませんでした。なぜなら彼らはその風の向きを変えたり波を沈めることなどは絶対にできないからです。彼らができることはせいぜい船内の海水を踏み出すか、必死にマストを押さえていくことぐらいでありましょう。その時にそのことが彼らができることなら、そのことに全力を尽くすべきです。しかしながら、彼らは海の彼方から、空の彼方から吹いてくる激しい暴風に対して、一体何ができるんでしょうか。いいえ、何もできません。全くの無力です。私たちはどこで風が起きているのか、波はどうして荒れているのか、何もわからない。その時、なんとイエス様眠っていましたよ。イエス様はこの暴風を全く恐れていなかったからです。なぜですか。覚えてください。なぜなら、その暴風はイエス様の支配の及ぶものだったからです。申命記29章29節に書かれているではありませんか。隠れたことは我々の神主に属するものである。時に私たちの人生も船に乗って大海を漂っているようなものです。暴風に襲われることもあります。大波をかぶることもあります。その時に私たちが陥りやすいことは、その船の外で起きていることに心を奪われて、ほとほと疲れてしまい、倒れてしまうことです。そう、 私たちの目に隠れていることに私たちは打ちのめされてしまうのです。溺れて亡くなる方たちはなぜ亡くなるのでしょうか。水に浮いていようと必死に足を動かすことによる疲労により最終的に力を出し切り水の中に沈んでしまうのです。そんな私たちに主イエス様が言われた言葉は私たちを救ってくれます。イエス様は言われました。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜこの言葉は私たちを救うのでしょうか。この言葉は自分の力の及ばない世界を私たちに認めさせてくださるからです。そして私たちの目をイエス・キリストに向けさせてくださるからです。皆さん、明日のことは私たちの力の及ばない船の外のことです。そしてその船の外のことについて、その船の外のことを知り尽くすイエス様が私たちと共にいるのなら、私たちは明日に向き合うことができるのです。もちろんそれは明日に対して一月後、一年後にすべきことについて何も備えるという、備えるなということではありません。確かに私たちは明日、三日後、一年後のためにできる限りの備えをするべきです。その明日への備えの準備が、神が私たちに与えてくださっている今日という一日の苦労なのです。そして、その日の労苦を神を第一にして終えたのなら、もうやることは一つ。あとはすべて神に委ねて休んだらいいだろうと主は言われる。このようにして眠り目覚める時を私たちは朝と呼ぶ。その朝について聖書が約束していることを皆さんはご存知でしょう。愛歌の三章、死の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。私たちが迎える朝は毎日、私たちの目には同じように見えるかもしれない。しかしそれは神の前には違う。それは朝ごとに新しい。主は毎日新しい朝を与えてくださる。主の真実は大きいのです。主にある皆さん、もうこの言葉だけで私たちには十分ではありませんか。今日話したことは秘密にしておきたいほどのとっておきの話です。しかしすべて今朝お話ししました。神が与えてくださっているこの一日を、神を第一として最善を尽くして生きる。夜が来たならば暗い夜の中に自分を置くことなく、主にすべてを委ねて眠る。そして目が覚めれば主は新しい朝を私たちに備えていてくださる。この日々の生活の中に私たちは全知全能の神の不思議を見る。この生き方をとっておきの生き方と言わず、何と言いましょう。主にある皆さん、2023年、共に神の不思議を体験しませんか。お祈りしましょう。Let's pray. 愛する天のお父様、私たちは新しい一年を歩み始めています。 Our Heavenly Father, we are beginning a new year。 しかしながら今も昔も私たちは明日のことは知り得ません。 However, we cannot know what tomorrow will bring。 それに私たちは今も昔も明日のことを心配しながら生きています。 Therefore, now and in the past, we have lived our lives worrying about tomorrow。 そんな私たちに今朝あなたはまず神の国と神の義を第一に求めよ、そうすればこれらのものは全て添えて与えられると語りかけてくださいました。 To us, you said this morning, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you。 主を願わくば、この一年この言葉を念頭に置き、日々のプランを考えることができますように。Lord, we hope to keep these words in mind as we plan our days for this coming year。そしてこのことゆえに、明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うという、あなたの約束の言葉に生きることができますように。And because of this,May we live by your promise. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. このことゆえに、あなたがなしてくださる、その不思議の中に行こうことができる一年としてください。May this be a year in which we will be able to rest in the wonder of what you are going to do for us. We pray these things in precious Jesus' name. Amen.
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。